問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
佐々木蔵之介です。大谷さんが新しくなりました。生薬の良さはそのまま、出過ぎた胃酸を中和する力と消化力がアップ。第二類医薬品、飲みすぎ胸焼けに。大谷さん、ありがとう。いい薬です。
TBS ラジオ公演、ソロデビュー30周年、高嶋ちさ子カジュアルクラシックスコンサート。4月12日日曜日、府中の森芸術劇場ドリームホールほか全国ツアーを開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベントサイトをご覧ください。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日神田伯山のクライマックス怪談という NHK の番組が BS8K で27時半に放送されました。ところが信じられないぐらい反響がありませんでした。 8K が悪いのか、27時半放送が悪いのか、神田伯山が悪いのか、謎は深まるばかり。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、誰も見てないんだよ。すっごい頑張ったのに。俺さ、マッチ売りの少女ぐらいかわいそうだと思わない？で、そもそもさ、その 8K のさ、その時間帯って何やってんのかなと思ったらさ、クライマックス階段の前がベネチアの花火だよ。ちょっと見たいじゃん。ベネチアの花火ってあるんだっていう。8K でベネチアの花火。その前が2002年日韓ワールドカップですよ。トルシエジャパン。フラット3。懐かしすぎるだろ。誰が今トルシエジャパンを見るんだよ。相当時間を持て余したやつだよ。トルシエジャパン、ベネチアの花火、クライマックス階段なんだから。並びが良くないよ、お前。吉永小百合の後の問わず語りの神田伯山ぐらいおかしいだろう。吉永さんのリスナー誰も聞かないだろ、この番組っていう。大変だなぁ。でもさ、ほんとになんかさ、一生懸命、俺、初めてかもしんない、メディアで。一生懸命やったのに何にも反響ない。X とかインスタとかも誰もつぶらいてないよ。でさ、見たんだよ、その神田伯山のクライマックス階段さ、送られてきてさ。たださ、もう一個問題があって、お岩誕生っていうさ、怪談話やってんだよ、四谷怪談の。で、お岩さんだよ、もう痩せててほしいじゃん。俺がデブなんだよ。93キロあるから、ブスなんだよ、それで、お岩が。8K だからさ、化粧してんだけど、なんか俺のさ、顔とかさ、そんな俺も俳優さんみたいにさ、一生懸命やってない、手入れしてないから、もうなんか汚いんだよ。もう全然見る気しなくて。これ誰にも見られてなくてよかったんじゃないか。それぐらいお岩はブスなの。デブで。最悪だよ。 8K だから。なんだよ俺。参ったなと思って。で、その他にもさ、なんかさ、神田伯山の紹介動画みたいな、伯山 TV って俺の YouTube からさ、で、俺も一回 OK しちゃったんだけどさ、なんか、高田のババっていう風に言っちゃっててさ、高田なんだよ。江戸時代とか、高田とかうるさい人はね。で、それもさ、高田のババみたいなこと言っちゃってんの。で、俺もめったに言わないんだよ、ライブでも。その時でも、濁りの方が勢いついたりして言っちゃうこともあるんだよ。それがたまたま使われてんの。で、こんなのさ、あの、うるせえやつだとか、おいおい、伯山の名前ついでんのに、高田だろ？濁りつかねえだろ？そんなことも知らねえのかよって、めんどくさいやつらが言うじゃん！みんなに見られてなくてよかった！ベネチアの花火の流れで見るやついるかね？ 流れガチャガチャしてんだろっていう。でもさ、他にもさ、なんかさ、怪談話を口辺に新しいって書いちゃってんだよ。それなんか落語っぽい言い方だなとか、読み口を語り口とか、ちょっとはそこら辺もう全部もう編集できないかもしんないけど、BS とかで今後放送されてる時に、これ聞いたらちょっと直していただけませんか？BS だともうちょっと見る人いるでしょ。 BS でも反響なかったらどうしよう。 8K の線にできない。いやーもう大変なんだよ。でも演出はね、ゴミさんっていうお化け屋敷プロデューサーの方がやってるところはとっても良かったですから、あ、これはなんかテレビでやる価値があったなとかって本当に思ったんで、ぜひね、なんか講談とか好きな人とかは、新しい演出だなって言って喜んでいただけるところがあると思うんで、ぜひね、ご覧になっていただければ全く問題はないんじゃないかな。まあ、ブスですよ、僕が。俺たテレビに映るやつでこんなブス見たの久しぶりだよ。こんなブスを映していいのかっていう。もうなんなら BS でも放送しなくていいかもしんない。俺痩せようって思った。本当に。心から。ほんでもってさ、なんか俺もさ、ああ、まあそんなのもあったなーなんてこともあってさ。で、なんかめでたいこともあって、うちの一門でね、梅の城がさ、一番弟子なんですけど、二つ目昇進みたいな。で、青の城も二番弟子ですけど、もう正式に決まったのが、10月中関から落語芸術協会さんでは二つ目にしていただいて、日本講談協会では一月早い、9月19日から。でも三番弟子の若野城があと一年半ぐらいあるんですけど、で、お弟子さん来ないな、どうしようかな、なんて思ってる時に先週ね、あの女性の26歳のお弟子さん来たみたいな話して。で、なんかさ、人によってはさ、俺がさ、お弟子さんお弟子さんつってるからさ、X でさ、白山さんは自分の弟子までも弟子じゃなくてお弟子って言うんですか？言葉遣いがなっておりまへんな、みたいなやついただろう。絶対そいつが高田の馬場で言うやつだよ。うるせえやつだから。違うんだよ、バカ。よく聞け、この野郎。あのな、自分とまだその新しいそのですね、子がですね、完全な弟子になってないんですよ。梅の城とか青の城とか若の城とかだったら、もうあいつらにお弟子さんってことはないですよ。もう完全な師弟で弟子なんで。で、どっかで俺はまだその子に名前がついてないって時に遠慮があるわけ。名前がついたらもう完全な師弟だみたいな。だからそれまでは、その人のこと本名で言って、何々さんみたいな、ちょっと敬語だったりするんですよ。どっかでお客さん扱いみたいなところもあるわけ。で、のれん中で名前がついたら、もう完全に、もちろん当たり前だけど、タメ口だし、まあ、タメ口とは言いながら丁寧にしながらも、完全な師弟だなって、その時は弟子だなっていう。つまり、お弟子さんなんていうのは俺は絶対言わないんだけど、心の揺らぎを表していて、まだちょっとお客さんなんだよなっていうところの心の揺らぎで本来なら使わないお弟子さんを、そうか放送に乗っけてるんだなって、そこまで考えるブス。このブスが。いや、それ俺のこと言ってる。ごめんなさいね。あの、X の人が男性か女性かもわかんないんで。ごめんなさい。失言だよ、お前、重藤よ、お前は。このブスが、お前は。っていうことを、言ってたの。で、やっぱ名前つけなきゃな。で、名前なんて、下手したら1年つかない人とかもいるし、そもそもまだ見習いにもなってない。で、見習いに上がったらつける人もいるし、バラバラなんだけど、俺はもう最近も早めにつけようみたいな風にちょっと思ったの。やっぱ早く指定になるべきだなと思うし、この子も、やっぱりちょっと名前つけられた方がやる気が出るだろうみたいな。で、考えたら、過去振り返った時に、梅、青、若って、どんな感じでつけたっけと思って、なんであいつ梅の城なんだろうと思ったら、俺が松の城って名前名乗ってたから、もう梅の城でいいやっていう。確か5秒で決めたと思うんですよ。あ、お前もう梅の城ねっていう。で、青の城は、確か、青森出身だから青の城で、若の城が入った時18区だったから、若いから若の城っていう。あいつら全員5秒でつけてるんですよ。で、もう本当に。ただ、姓名判断とか見て、めちゃくちゃ良かったの。もう必ず出世しますみたいな。特大吉みたいな名前が、そういう風に、梅、青、若。むしろ早くつく方が、なんかポンポンっていう方が決まった方がいい名前だったりするんですよ。で、今回さ、志願来たさ、その26歳の女性ね。で、これどうしようかなと思って。で、この前もその、いろいろさ、張り扇作る道具とかを一緒に買いに行くときさ、マネージャーの山口さんとその子とかでみんなで飯食ってたりとかしたんだけど、ラジオ聞いてたのとか言ったら、はいとか言って。したらなんかね、家族で聞いたんだって。先週のラジオ。その子についていっぱい喋ってるラジオ。したら、お父さん爆笑して、お母さん泣いてたって。で、お母さんなんで泣いたかっていうと、俺がいい人すぎるから泣いたって。すごいだろ、それ。ほいで、弟がいいんだよ。5つ下のさ、21歳の弟がいるらしいの。で、弟さんは、なんか自分の部屋で、そのラジオ、だ家族でみんな聞いてたんだよ。別々で。で、弟さん、自分の個室で聞いてて、で、全部聞き終わったらガチャって今やってきて、 変わり者だよ姉ちゃんは、講談師になるなんてっていう、仲いいな家族っていう。だからこう仲いいやつ家族だからさ、うちみたいに片親でなんかピースを探して講談師になっちゃったのとまた違う良さがあるじゃん。ああ、だから俺はでもむしろそのなんか家族に愛されてるっていうのはこういいことだと思って。で、人形を集めてたりとか、その人形もちょっと変なの集めてたりとか、古いね、昭和の前期のとか、あの古いやつとか好きだから、まあこっちの内面が面白いなぁなんて思って、そういうのも含めて、なんか名前つけてあげようみたいな。で、野城って、松之丞の野城をうちの弟子たちにはつけてるけど、なんか野城っていうのがちょっと男性っぽいかなっていう。桃の城とかに一瞬しようと思ったけど、桃ってなんかさ、あの、なんとか戦隊だとか、なんかピンク色のってさ、なんか女性のイメージあるじゃん。でも、桃太郎師匠とかもいるわけですよ。あとそのなんかピンクだから女とか、ピンクだから男とかってなんか言われそうじゃん。てか、令和新選組もピンクじゃん。で、それ政治色ついちゃうのよくないなっていう。だからなんか、ピンクもそうか、意味合いを持たせるとこの時代良くないかもしれないな。まあもちろん桃ってついてる人いっぱいね、素晴らしい人いっぱいいるけど、なんか許可取んなきゃしなきゃいけないから、桃とかそういうのはやめようかな、なんて思って。で、最初さ、どうしようかなと思って、イロハってつけようと思ったの。あの、ひらがなでイロハ。いいじゃん、神田イロハって。なんか、イロハに歩兵とのところから始まって最初から覚えますみたいな。イロハいいでしょ？したらこれがさ、なんか女性用天下の名前なんだよ。イロハってちょっとなんかこうシックな女性が G 行為をする時のなんかすごい、でイロハってすごいいい名前だし、そんなの知らない人も多いけど、なんか気持ち悪い客とかが大量のイロハを送ってくる可能性もあるじゃん。それを当然俺が使うじゃん。でもなんか男だからうまくできないみたいな、その時間無駄じゃん。だからイロハはダメだなっていう。そうだ、松つけようってなった神さんと、そうだ、女性は全部松つけよう。白山っていう名前は、白も山も大きいから、昔の名前の松の城、男たちには野城をつけて、じゃあ、今後入ってくる女性も含めて全部松つけてあげようって思ったのよ。で、松、どうしようかなと思って。で、まず最初に一松。いい名前じゃん。ひらがなで一松。初めて入った松の女性の弟子だから。でも、生命判断見ると良くないのよ。あ、ダメだ、神田一松。いい名前なのに、つって。で、俺神さんにさ、じゃああれだよ、あの宇宙に羽ばたいてほしいし、白山の山を飛び越えてなんかそのさらに宇宙までっていうんで、空松ってつけようと。あ、いいじゃんって、ね、宝塚でも空組とかあるから、空松、神田空松、なんかいいじゃん。あのなんか空町タワーみたいな、あのさ、スカイツリーのところってあれ林家が独占してるだろ、大体あの仕事を、あれなんか空町に食い込めるかもしれないから、神田空松っていう林家に一矢報いるためにも、あのスカイツリー案件を林家が全部取ってるから、神田空松、あ、いいじゃん、空ちゃんって言われてあだ名もいいじゃんっつったら、そんなキラキラネームみたいなつけられるかっていう。神さんがうちの大事な一門の弟子にそんなキラキラネームつけられるかって言われて、空松ダメかと、結構いいと思ったけどな。じゃあ3月に来たから春だから、そうだな、春松ってどうっつったら、それも談春師匠がいらっしゃるから、そう、うちの業界ってその他のなんか寄席演芸の人ね、講談と落語違うけど、春って言うとやっぱ談春師匠のイメージで、あの談春師匠も昔は春春とか言われてたし、名前もだからこれ談春師匠に許可取んなきゃいけないじゃん。で、春松ってなんか昔いたような気もするとか思うと、じゃあダメかーつって、ていうか神さんの検閲がすごい、俺の意見が通らない。じゃあ松つけんだったら福松ってどうつって、でちょうどあの福松っていうのが三代目白山の本名は岸田福松って言うんですよ。だから、あ、福松っていい名前だなって。ところが問題なのは、上方落語界に福松っていう名跡があるんですよ。で、今はもう名乗ってらっしゃる方いなくて、小福松とかもあるぐらいに、で、その小福亭の一門の方が持ってらっしゃる名前だから、小福亭に許可取んなきゃいけないじゃん。そうすると鶴子師匠とか鶴瓶師匠とかに電話して、すいません、ちょっとうちの弟子に福松つけたいんですけどっていうのって、めちゃくちゃめんどくさくない？っていうか、じゃあ、鶴子師匠と鶴瓶師匠を抑えてればいいかっていうと、他にも副将師匠だとか、いっぱい、不調副定のとか、全員に電話すんの？手紙書くの？もうやめてくんだよ、めんどくさいから。まだ男春一人の方がいいわ、じゃあ。小副定まとめて電話とか手紙とかで許可を取るぐらいだったら、まだ男春一人の方が、いや、ちょっと待てよ。小副定全部と男春だったら、どっちがめんどくさい？ひょっとしたら男春一人かもしんないっていう。年一で著作権料とか取ってくる。めんどくさいかもしれない。もういろんなこと考えちゃって。で、いろいろ考えて、もう、迷いに迷って。で、俺もこんなに迷ったことないよ。梅青若5秒なんだから。 マジでもうどうしようかなーともいろいろ考えちゃって。で、字面で見て最初ピンとこなかったけど、だんだんと気になってくるっていうのなんかあるじゃないですか。例えば歌のさ、なんかこう、ベストソングみたいなさ、ベストアルバムよりもさ、なんかベストアルバムじゃない、なんか、2回目、3回目に出したアルバムの、そんなに知られてないけど、この曲いいよね、みたいなあるじゃない。だんだんと聴いていくうちに、だんだんと馴染んでいくうちに良くなるみたいな。で、そもそも名前なんてさ、モーニング娘。とかもそうだけど、最初聞いた時、とか思ったじゃん。だけどもう、モーニング娘。って馴染むと、だから馴染むから名前なんてのはすぐに、なんか俺かっこいい名前がいいなと思って、であとその子を守ってくれそうなっていうか、こんな立派な名前ついてるから立派な公爵士にならなきゃとか、この子を生涯守ってくれるみたいな名前で、いつか名跡とか継ぐかもしれないけど、まあ次の名前になるかもしれないから、いい名前をつけてあげたいなって時に、神さんと俺で選んだのがこの豊かの松って書いて、豊島区のとって書いて豊松にしようってなって、で、俺最初豊松って、どうかなと思ったんだよ。女性にしては豊って、どうかなとか思ったけど、さっきの理論じゃないけど、なんか3日4日置いて、だんだんと良くなってくるみたいなんで、で、俺ずっとなんかさ、字で豊松とかなんかこういろいろ縦にしたり横にしたりして、で、姓名判断見ても、豊松は、性格は温厚で裏表がなく正直者。面倒見も良いので人から慕われます。知性と独創性を備えているんで、文学や学問、芸術の分野に秀でた才能がありますって書いたの。だこれさ、完璧なんですよ。豊松かもしれないと思って、で、豊松にしようと思うって神さんに言ったら、もう私もそれがいいと思うっつって。で、ただ、他に豊松っているのかなってパーって調べたら、豊松派っていう文楽の人形使いの人がいるんですよ。で、最近復興したんですけど、豊松派っていうのが。で、まあ人形浄瑠璃の方だったら遠いから、ジャンルとしても落語とかよりは全然被っても大丈夫なんだと思うけど、一応と思って重藤がそういうの詳しいから、重藤に豊松ってつけようと思うけどどう思うって言ったら、いい名前ですねっつって、まあこういう芸事詳しいやつだから、で、そっかっつって、で、俺豊松派の人にさ、許可とか取れないけどどうしたらいいかなって言ったら、あ、じゃあ豊松派の人ではないですけど、文楽の人に、ちょっと聞いてみますって言ったら、あ、全然大丈夫ですよって言って、お返事いただいて、むしろお気を使っていただいてありがとうございますって。だから豊松派の人に聞いてないから怒られちゃったらあれなんだけどさ、じゃあ一応文楽の偉い人に聞いたら大丈夫だって言うから、あ、なら OK かと思って。で、他にも調べたらさ、昔神田豊松って全く同じ字の人がいるんだけど、その人は酪農家の人で、牛の神様って言われたらしいんだよ。牛の神様と同じ名前なんだよ。牛のお産や病気の治療などにも携わっていて、自分のとこだけじゃなく周辺地域の農場の面倒も見てて、祖父に言われたっていう。めちゃくちゃいいじゃん。牛の神離れすぎてると思って、で、なんかね、俺の中で気に入っちゃって、あ、じゃあもう神田豊松にしようと思って、で、神田豊松で、俺だって最初松之丞ってもらった時にさ、野城はねえんじゃねえかなって思ったんだけど、豊松気に入るかな、でもまあ別に気に入るも何も俺が気に入ってるからいいかっつって、ほんでもってうちの妹弟子の理科にちょっとさ、着物とか一緒に買いに行ってあげてっつって、でお金だけもちろん渡してね、わかりましたっつって、でいよいよそのさ、神田豊松って、俺もさ、梅青若にもやったようにさ、ちゃんとこう字で、筆ペンでさ、こう豊松ってこう書いて、千社札も貼って、渡そうみたいな。でちょうど小雨降る中だわ、その時浅草浅草寺、あ、そういえば俺も理恵姉さんになんかいろいろ教わった時も小雨降ってたな、小雨に縁があんのかななんて思いながら、あいつらがこう傘さして待ってるわけですよ、俺のことね。で、あ、ちょっと、つって。で、俺も会ってさ、名前決まったからさ、つって。もうちょうど小雨降る浅草寺の脇のところでさ、ちょっと屋根があるところでさ、ちょっとね、新しい名前が決まりましたんで、でも本当にいい名前だと思うから、これ渡すね、つって。今日からあなたは豊松になります、つって。俺が筆で書いたやつを渡したの。で、どんなリアクションするかなと思って。で、やっぱそういうのって気になるんですよ。やっぱ師匠が弟子に。もちろん、最初、梅の城も、青の城も、若の城も、ありがとうございますみたいな嬉しそうな顔してたけど、腹の中でわかんないじゃん。この野郎、安易につけやがってっていう。ただ、その子に関しては、なんかあまりにも、その豊松って、その子の、なんか、 パーソナルなっていうよりも、この名前で助けてもらいなさいみたいな。今は、ブカブカかもしれないけど、豊松って立派な名前で、でもこの、なんか着物のブカブカなのが自分のサイズに合うように、まるでなんかこう、ランドセルが最初は大きいけれども、これがだんだんと6年生になるに従って、ちょうど良くなって、むしろ小さくなるぐらいに、なんか、この名前をみたいな意味合いがあるということも告げずに、豊松です。で、今日からお前豊松だからって。まあ、ここが人生が新しく名前が変わってガラッと始まる。どんな顔かなと思ったら、やっぱ変わり者なんだね。心底嬉しそうだった。ちょうど欲しかったんですみたいな。豊松って名前がっていう。いいリアクションだった。俺なんて顔に出ちゃったから、松の字を。の字を。松丸にいたってのはもうマロなんだから。おじゃるなんだから。俺一緒にいた時もう吹き出しそうになって。今日からお前は松丸だ。マロじゃんか、お前。おじゃる。お前眉毛剃ってお前なんか変なのちょんちょんってやつつけろよお前今日からっていう。今でこそ松丸立派な名前でね馴染みましたけど、マロってって思ったけど、でも豊松ってつけても全然すごい気に入りましたみたいなことも言って、ほんでもってさ、今度はさ、神田勝利うちの師匠大師匠に挨拶行かないとと思って、したらうちの師匠びっくりすることにさ、さ今国立お出になってるんだけどさ、国立の近くのさ、なんか錦糸町のなんか中華屋に行ったんだって。で、なんかチャーハンを頼んだんだ。で、宇宙人人間国宝で83歳がチャーハン食うんだって。それも面白かったんだけど、で、それがうまかったんだって、うちの師匠的にも。もう、美味しいチャーハンですな。これもまた、来ようと思いますな。店主、また明日来ますな、つって、席立とうとした時に店主が、あ、すいません、お代もらってませんっていう。いけませんな。これはこれはって。人間国宝が無銭飲食必要になったんだって。その直後に挨拶行ったんだよ、俺は。うちの弟子連れて、うちの師匠に、あ、国立の楽屋でさ、そう、すいません、つって、ちょっとご挨拶よろしいでしょうかって。ああ、どうぞって。四番弟子の豊松とつけました。よろしくお願いします。ああ。頑張ってくださいなっつって、でうちの師匠があのセンスと手ぬぐい神田勝利の渡して、これで頑張ってねとか言って、ありがとうございますみたいな。で他の人にもさ、みんな豊松と申しますみたいな、一人一人さ俺が紹介していくみたいな感じで、でうちの師匠もさ、もう無銭飲食してたらさ、そのさ刑務所まで会いに行かなきゃいけないんだから、一緒に豊松連れて、師匠豊松と言いますっていう、ちょっと刑務所は耳が遠くなりますなっていう、あのボードみたいなのあるから、よかった師匠お金払っててっていう、まあ、そんなことも思いながら、で総会でもさ幹部の人たちにさ、神田豊松と申します、よろしくお願いしますって言ったら、あの紅先生もなんか、ああのねえって、痩せてるのにね豊松ってねって、そうそう、だからなんか豊松ってなんかすごいデブのイメージなの。で俺も自分のさ、あのクライマックス階段にインスパイされちゃってる、デブのさブスのさ豊松にふさわしいんだよ、俺のあの93キロのお岩が。うちの弟子は今んとこ痩せてるから、そういう意味で言うとね、あの名前と顔で合ってないかもしれないですけど、その名前がこの子の人生を助けてくれるようにみたいな、生命判断的にはやっぱ最高の名前なんで豊松とつけましたっていう。だからこれだけ俺も大変、こんなに名前考えたことないよ、神さんと。ちょっと神さんと喧嘩するぐらいのイメージだよ。でも二人の案が一致して、あ、やっぱこれが一番いい名前じゃないかっていう、ビラで見た時の豊松ってこう縦に読む時のかっこよさ、神田豊松、まあ今後立派な公爵士になってくれることを祈ってますということで、一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演超危険生物展、科学で挑む生き物の本気。危険生物の驚異的な能力、パワー、鋭い牙、電撃といった必殺技のメカニズムを、国立科学博物館を中心に各地の貴重な標本、精巧な CG、 学びにつながる模型など多角的な手法でご紹介します。生命の不思議さ、奥深さ、知的好奇心をかきたてる危険生物の迫力満点の展示をぜひご体感ください。国立科学博物館で6月14日まで開催。詳しい情報は TBS 超危険生物展で検索。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、だから妹弟子の理科にもすごいお世話になってね、 だ前さ、事務局長のさ、中谷さんって人が中谷メモみたいに渡したって言うじゃん。で、今回はさ、理科が理科メモっての渡してくれて、もうなんか普通に一枚なんだけど、細かく書いてあって、楽屋では泣かないみたいな。楽屋で泣くと、うちの師匠も言ってたけど、やっぱそこで楽屋がさ、なんか暗くなっちゃうから、できるだけ怒られても、ありがとうございましたっていうような感じで、こう明るくするみたいな。そんな強く怒る人もいないから、やっぱ泣くとこう楽屋が変な感じになって空気になっちゃうから、家で泣くのは構わないけど、楽屋では泣いちゃダメだよ、みたいなのとか。まあなんかそういう細かいさ、俺の手の届かないところもさ、理科が一生懸命教えてくれて、あと、前座っていうのはもうおかしくなっちゃうから、絶対自分の癒しのこととかを見つけることみたいな、本当に前座時代おかしくなるから、って。で、豊松がその話を俺に教えてくれて、で、その時の理科の目見たらどんな感じだったって言ったら、信じられないぐらい真剣な眼差しでしたっていう。あ、そうっていう。ああ、そう、やっぱ、そりゃそうだね。前座っておかしくなるからとか、そういう細かいところ。あと、まあ、お化粧はどこまで前座はしていいのかって、あんましすぎると、その、化粧が、師匠方の着物を畳んでるときついちゃうからとか。だから結構なんかその周りがね、いっぱいサポートしてくれて、俺の至らぬところをですね、豊松を育ててくれてるのかなっていうの、これはありがたいことだな、なんてこと思ってね。あいつもちょっと面白いところがあって、落語芸術協会にも挨拶行ったんですよ。豊松連れてさ。したらさ、なんかさ、履歴書のその顔とさ、本人の顔がちょっと違うんだよ。で、これさ、なんか、全然顔違うけどどういうことって言ったら、すいません、師匠、少し加工しました。なんでだよ。その見栄はなんだよっていう。もういいだろっていう。面白いなぁ、なんて思いながら。でもなんか今ね、やっぱね、俺も女性だからって俺ね、男女わけ隔てなく育てようと思ってるんだけど、でも言い方とかどんどん優しくしなきゃいけないなぁと思ってんだけどさ、なんかあんまりなんかきつい感じで今んとこ言ってないですね、豊松に一度も。で、俺さ、聞いたんだよ、青野城にさ、たまたまいたから。俺さ、一発目、なんか青野城にここと行った時とかってどんなシチュエーションだったのかって俺全く覚えてないけど、覚えてるっつったら、あ、覚えてますっつって。あ、日本橋亭ってところにですね、師匠が、行ってこいっつって言われまして、で、何時かっていうのは、おっしゃらなかったんですけど、若々会で、そこでいろいろ教えるから、みたいな感じだったんですけど、何時ってのはおっしゃってなくて、で、まあ、開演時間はもう分かってるので、まあ、そっから、ちょっと早めに2時間前ぐらいに、場所着きまして、それでもって、師匠にですね、なんとなく不安になっちゃってお電話したら、師匠が、もう俺なんて言ったって言ったら、うるせえバカ野郎と言っていらっしゃいましたっていう。それが初めての小言ですって。俺、すごいな!マッチョな鍛え方してんな!なんか、時間あいつ伝えてないから2時間前に来ちゃったけど不安だから果たしてこれでいいんでしょうかって電話かけたら、うるせえバカ野郎っていう。忙しい盛りだからね、俺も。それに比べて俺は豊松に優しすぎる。そう。だからまあ、一応ね、5月から、日本講談協会で見習いをやって、おそらくは落語芸術協会には年内に入れていただくみたいな感じになるかもしれませんという。そう。で、まあ、私の方はね、4月上席といって、1日から5日、浅草演芸ホール夜、もうこれ当日券でしか入れないんですけど、もうガラガラなんで、みんなもしよろしければ来ていただければ幸いですなんていう。最後、普通の告知しちゃってね、告知しない人ね、クライマックス階段みたいに誰も見ないから。8K で見られますから浅草演芸ホールぜひね皆さん見ていただければお越しいただければ幸いです。さあ番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
ライムスター歌丸です。3月30日からのアフターシックスジャンクション2特集ラインナップは、
月曜
ノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝ダイアナロス編、
火曜
いちご新聞を知ればサンリオの可愛い世界の見え方が変わる特集 by 元編集長高桑秀樹、
水曜
今月は年間ベスト級の超名曲も登場、ライムスター歌丸のキクマブロン、
そして木曜
私歌丸が最新映画を評論するムービーウォッチメン、アフターシックスジャンクション2は夜8時から。
アフターシックスジャンクション2、
ときめく時を
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
10時です。